ン西
みんなの力 Be Together。
はい、この番組は阪神西宮駅前すぐの集いバービバ半西から公開録音してお届けしています。パーソナリティは
岩田紀章です。
アミーゴ田中です。
南理恵です。
そして私吉井真理です。30分間ゆっくりとお楽しみくださいね。
みんなの力
Be Together。
今朝もお元気ですか？ビバハンニシみんなの力 Be Together。 はい、今回も始まりました。
おはようございます。
1ヶ月ぶりの、
はい、
皆さんおかわりないでしょうか？
はい、
元気いっぱいです。
ねえ、春ですよ。もう
春ですね。なんかね、やっとこさっとこうちょっとぬくくなってきて、ね、まあでもね、1月、2月、3月あっという間に、ね、
はいはい、
過ぎてしまいますね。あ、そうそう、うん、そういえば3月、うん、ね、受験シーズンでめでたいことが、
は
い
は
い、なんとこともあろうにではないですが、翔さんのね、
ご子息が
某有名
国
立大学に
頑張ってくれましたよ、本当に。
おめでとうございます。
ありがとうございます。誰に似たやろね。
奥さんに似た。違う、あ、本当おめでとうございます。よかった。
ありがとうございます。
ね、またあのソムリエ試験にお父さんは受かるし、ね、
そうそうそう、
いいことずくめで、
ね、いいこと、試験強いな。
試験強かったね。
もう一回ぐらいなんか受かるよ。だからなんか受けた方がいいかも、
ね、何か受ける
二度あることはね、
くじ運とかね。
何やろ
う。あ、そうかもね。
そこはまあ、ね、
そこで運使った感じのことだ ね、
そうそうそうそう。ね、でもまあそういうラッキー続きのね、詳細を交えて
あやりたいですね。
ワイヤイガイガイとやっていきたいと思います。
お願いします。
というところで、うん、今回はね、素敵なゲストがお越しくださっております。ありがたいです。はい、あの、まあ、もう今はね、
う
ん、まさに桜の季節、はい、ね、西宮市屋で桜といえば、
はい、
はい、桜 FM でございます。みんなお耳にかかっていらっしゃると思いますが、はい、ね、うん、そういうことで、今日は山内さんにお越しいただいてます。ありがとうございます。よろしくお付き合いください。
よろしくお願いします、
はい、山内さんからちょっとね、上ご紹介とかいただければお願いいたします。
はい、はい、桜 FM の、チーフディレクターという肩書きにしておきますね。はい、はい、山内です。
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、
ね、竹地さんの後なんですよね。
あ、ね、そうですね、
さようでございます、
はい、竹地さんには本当に開局前からお世話になってまして、
う
ん、
あ、そうか、それぐらい、
うん、そうです。
なるほど。僕らもしょっちゅうお世話になっております。
どういうことでみたいな。
はい、よろしくお願いします。
え、桜 FM さんももうね、先月で23年でしたっけ？
そうですね、98年の3月の末に、はい、まあ、開局しているので、
は
い、今年、
う
ん、23年ですね。ちょうど迎えたところですね。
はい、じゃあね、震災が終わって、ね、ちょっとあれした頃からで、まあ、いろいろね、立ち上げご苦労もあったかと思いますけど、
はい、そういう周年イベントみたいなのあるんですか？その23、
うちは特に
そういうのはないんですか？
ないですね。ないですね。ないです。
でももうちょっとさ、25年やから、その時ぐらいはなんかでかいことをされる。
そう、なんかね、15周年と20周年は、うん、まあ、当時の社長の発案で、うん、はい、まあ、記念式典とかやってましたけど、ね、放送上はね、
はい、
あんましない
ですね。なんか
式典もやっても
なんかね、うん、どうなんですかね。僕はテレ屋さんなんですかね。それはあの、まあね、祝っていただくとありがたいんですけど、はい、自分たちでね、
うん、自分たち
のね、
そね、あ、お誕生日でもね、そうね、自分
たちでもね、周年って言うとちょっとね、なんか
恥ずいね、
恥ずい、恥ずいね、
確かにね、
とか言いながら、なんか翔さん誕生日会しようかな言ってます
けどね。いやいやね、
いつですかって聞いた
ん
です
。3月、
うん、ね、もう過ぎましたよね、僕
に。本当に、ね、そう、ごめん。
そうです、もう過ぎとるからね、いいんですけどね。
あ、そ
っか。まあでも山内さんはじゃあ立ち上げからのスタッフ、
そうですね、開局した時、まあ、もう当然その時に会社設立なんですけど、その時から、はい、桜 FM にお世話になっております。
そうですか、はい、じゃあまあね、その辺のね、ちょっと、まあ、ご紹介、もちろん桜 FM が、まあ、どういうもの、うん、リスナーの方皆さんご存知だと思いますけど、うん、まあ、そこら辺からちょっとざっくりで結構、
ね、ざっくり、そうですね、まず桜 FM コミュニティ FM っていうシステム、まあ、制度なんですけどね、
はい、
皆さんご存知の県域 FM っていう、まあ、出力も、まあ、 規模も大きな FM 局とは違って、はい、まあ、あの放送エリアも小さいし、まあ、出力も、ね、電波も、まあ、微弱ではあるんですけれども、はい、あのそういう地域の FM 局という制度上の FM 局、それの、まあ、西宮の FM 局として、はい、まあ、あの後にね、あの芦屋の FM 局としてエリアも、あの対象エリアも一応広がってはいますけど、まあ、開局当初は西宮市、西宮市のって言うとなんか西宮市がやってるように思うんですけど、
そう思ってます、
そうじゃなくて、だから西宮市の FM って言うからそう思われるんですけど、まあ、西宮市を放送エリアとする FM 局として、
は
い、あのこのコミュニティ FM っていうのが一応は市町村単位の放送エリア の、 あのもうちょっとまああの特化したところもありますけども、はい、まあ、ここで言うと西宮市をエリアとした FM 局として、98年に開局してます、まあ、その FM コミュニティ FM という制度そのものはその 2,3 年前からあるんですけども、
はい、それはその市町村西宮の、さっき言ったその市がやってるんではないよっていうのは、そのどこのコミュニティさんも全部そうなんですか？
ね、うん、いろいろですね、西宮の場合は、うん、いわゆる西宮市もそのいわゆる出資、うん、つまり経営にも参画してくださってますし、うん、当然そのランニングという意味では西宮市の市政情報の番組を提供していただいたりする、はい、まあ、僕らはいわゆる三セク、第三セクターの、まあ、放送会社ですし、まあ、株式会社ではありますけれども、でその他の今全国に300近く FM 局、まあ、コミュニティ FM ありますけど、いわゆる準民間というか、その行政自治体の、まあ、お金が入ってない、簡単に言うとね、そういう FM はたくさんあります。はい、でその準民間の会社として、運営しつつ、当然行政情報なんかをその自治体の出向をいただいて、いう場合もありますしね、はい、いろいろあります。
そうですね、
じゃあ、まあ、とりあえずその運営するにはね、あ、もちろん翔さん大好きなお金もいることで、あのやっぱりその辺も資金源といいますか、まあ、ベタに言えば、広告料だったりとか、はい、
そうですね、今は当然出資を含めて西宮市さん、芦屋市さんにはお世話になっておりますし、はい、普段の番組提、まあ、番組提供という形で、はいはい、当然西宮市、芦屋市、まあ、主に西宮市さんにも、出資はいただいて、出向かいただいております、はい、まあ、それ以外に、ね、その民間の、会社さんからいただいたりもしてますけども、
はい、この桜 FM のこの冊子あるじゃないですか、
うん、あ、番組表ね、はい、
はい、これってどちらで手に入るんですか？
これ
ここでも入りますよ。
当然ゴルフさん含めて協力していただいている店舗の皆さんに送ってますし、あとその西宮市の施設には基本的に置かれます。ちょうどね、これ
公民館とか、
そうですね、公民館、支所、図書館とかにも送ってるかな。まあ、今ちょうど4月の今ね、新しいのが出たばっかりなので、はい、まあ、こう放送される頃には届いているかなっていう感じですね。
は
い、半年に1回出してます、4月と10月に、
はい、こちらにいろいろなんかその広告のこととかいろいろ書かれてますよね、なんか情報の、はい、
そうですね、
めっちゃ初めて見ました、
ありがとうございます。
なんか普通でもね、なんか市政ニュースとかやったら、ね、うん、各家庭に入ってますけどね、
このもっと目に触れてもらいたい、生番組がねすごく多いというか、生放送が多いっていうのもすごいなと思って、
うん、そうですよ ね、 びっしりびっしりですねこれ ね、 ね、
そうですね、うん、まあ、平日に関しては月曜から金曜はもう祝日関係なく、生放送中心、まあ、その分ちょっと土日はね生放送少ないんですけど、他局に比べると、まあ、
生放送って言ったらその時事っていうか、今こんなこと地震がとかこういうことが今起こってますみたいな、
そうですね、その、やっぱり地震含めた災害対応っていうのは大事なので、うん、その、まあ、あってはいけないとはいえね、自然災害で起こりますからね、はい、その時にすぐに対応できるように生放送を増やしてる、
はい、そうですよね、リスナーの方にしたらね、お家でなんかまあね、自分のところで地震起きてなくても、ね、親戚の人が住んでるところで地震って聞いたら、うんうん、今どうなってるんやろっていうのをね、こう放送していただけると、やっぱりね、そういうのを発信するという意味でもね、こういう意味もあることだし ね、
地域のことは知りたいですよね、
そうですよね、すごいことですよね、 もうなかなかこれだけたくさんの、ね、朝何時から、晩まで何時まで、
まあ、そのね、録音済みの番組とかもあるんですけど、基本は平日に関しては朝の8時から、はい、夕方の、まあ、夜の7時までは必ず生放送を平日はしてます、その7時以降も生放送番組曜日によってはありますし、はいはい、まあ、平日一番長い時は まあ、僕担当してますけど月曜日は夜12時まで生放送してますし、
すごい12時間ぐらいになってね、すごいですね。
そうですね、まあ、9時10時ぐらいまでやってる日が多いかな、うん、まあ、土日はちょっと生放送ね残念ながらまだ少ないんですけども、うん、はい、
そうですね、まず最初に行われて、まあ、23年も経てば最初の頃と番組のその作りっていうか、はい、ずいぶん変わってこられたかと思うんですけど、
まあ、全然違いますね、
最初の感じと、まあ、決定的にはどういうところが一番違うんでしょうか。
やっぱり生放送の番組が少なかったっていうのと、はい、その自社で作ってなくて、まあ、制作会社に委託してたりしたところもあるんですよね、はい、まあ、そういうところをどんどんどんどん、まあ、改良改良というか、変えていって、うん、でもこう理想の形っていうか求めてた形っていうのは最初からあんまり変わってなくて、それができなかったことができるようになっていってる、まあ、今でもね、そのさっき言ったように土日の生放送でまだ少ないんで、それはもっと増やしていきたいけど、
今
そうですね、まあ、できないことはしない、できることはやる
っていう
当たり前のことですけど、まだまだまだまだそのね、完全な理想形ではないですけど、はいはいはい、一つずつ近づけていってる状態ですね、まだ、
はい、山内さんは立ち上げの頃から携わってらっしゃった
そうですね、はい、
ね、だ結構いろんなご苦労もされたんじゃないんですか。
うん、今でもしてますよ
作り上げていくってやっぱり、ね、なんか前例がないから大変ですよね。
そうなんですよ、前例がないから、うん、教えてくれる人もいないし、はい、
手探りというか、
そうなんですね、なんか教えようとしてくれた人はいっぱいいたんですけど、
他局いわゆるよく言う修了みたいな行くとかそういうこともなく、
そうですね、うん、なんか制作面とかではいかなかったです、うん、なんか技術とかそういう同じ機材使ってるところに見学行って、そういうことはありますけど、
見学とかね、
あの機材の使い方とかね、の番組の作り方なんて、
そうですよね、だってはいって言われてえみたいな、
そうそう
ですよね、
だから本当一から自分たちの、まあ、まあね、あの、まあ、好きなようにではないけれども、うん、はい、制約のある中で、ね、作っていかれるいうことだと思うんですけどもね、あのやっぱりリスナーの方がすごい増えたなとかいう実感って、あのテレビと違ってどういう時に、まあ、なんか調子率じゃないけれども、
ね、やっぱありがたい話で、まあ、一番最初ね23年前っていうのは実は FM の電波だけだったんですけど、約10年前かな、今サイマルといってインターネットで同時放送してるんですけど、これは一つのきっかけですね。まあもちろんそのエリア内、放送エリア内のまあ難聴地域対策としての、あのネット放送なので、あの別にそのね、なんか理論上世界中で聞けちゃったりするらしいんですけど、インターネット環境とね、
そう
あればね、ただまあ別にその世界中に向けてやってるわけじゃないのであくまでこう電波が届きにくいところのために、うんうん、FM 波の届けないところにネットで聞けるようになんですけど、まあ、それで、まあ、エリア外の方々にもね楽しんでいただいたりとか、やっぱりその頃から今でもそうですけど、あの住みたい街ナンバーワンとかね、いろいろで、やっぱり西宮って移動されてる方、転勤でね、はい、西宮に住んだことがあるとか、
ある人もね、
その学校たくさんあるから、それこそ大学西宮に通ってたとかいう方が、はい、今西宮を離れてても、あ、なんか西宮の FM 局、はい、ネットで聞けるんやってことで、こうなんか親しんでいただいたりしてるのは実感ですね。それとまあこの1年で言うとやっぱり在宅ワークとか増えたじゃないですか。でそれで在宅ワークのお供で普段そのね会社に出勤してはった方が、
お家でやったらね、
そうなんですよ、だからそういう方々、そうなんですね、
聞ける方
々、そのいわゆる僕同じような年代のね、あのまあまあ男性女性で男性の人たちってなかなか日中ってね、どうぞお仕事されてると聞けるわけでもなく、
は
い
ね、
ネットで聞けるとはいえ別にスマホで聞いてないし、 それが在宅ワークになっちゃうと聞いていただいたりするっていうことで、実はそういう方々からそのメッセージみたいなのをいただいたりすることがこの1年増えたんで、手応えは感じてますね。
別にレスポンスが早く返ってきますよね。在宅でコンピューターで仕事しながらやから、
そのまでパッと、
その場で横のメモ帳でピューって送れるみたいな感じ
が、そうですね。やっぱりそれはその、まあね、このね、あのネットラジオもそうですけど、そのラジオ音声媒体なので、ながら聞きができるメディアなので、
そうですね、
ある意味映像媒体とは違う。
そうですね。ラジオってそれいいですよね。うん、そうですね。なんかこう後ろで、まあ、BGM として勝てながら、 聞けるっていうのがね、そのテレビはね絶対見なかもんね、うん、テレビ
もともと強みではあるので、うん、はい、だ我々もこの、ね、なんかメッセージとかそういうリクエストとかって反響も、はい、うん、まあ、嬉しいし大事なんですけど、やっぱこう長らで聞いていただいている方々がの方がやっぱ圧倒的に多いはずなので、そうですね、
なんかつけっぱなしですもんね、朝ラジオとかテレビってね、
生活に密着してるみたいなことにもやっぱよりつながりますよね。
そうですね、あのちょっと固い話をするとこう一番最初に開局して番組作っていったりすると、こうなんか放送局できました、 FM です、桜 FM です、イエーイみたいな感じのはずなんですけど、こう僕ら西宮市ってその時点でももうなんか70年ぐらいあるわけじゃないですか、皆さん住んであるわけ でこうその方々の生活の中にこうなんか入らせていただきますみたいな、すいません、あの作らしもたんですけどいかなお邪魔しますって、だからその方たちの生活によくね、そのコミュニティって地域密着のとかって言うんですけど、あの多分ね逆です、だら僕らが地域の方々に密着していただく、いただけるようにしていかないといけないんで、できました地域に密着しますとかって、
させていただけます、
そうさせていただ
き私らもいつもそれ言うんですよね、なんかこう
していただけませんかみたいな、
それが難しい、
ね、させていただいてよろしいでしょうかぐらいの、
そうですね、ちょっと一例挙げると、あの、まあ、今でも続いてるんですけど、俳句の番組を始めたんですね、開局の時に、はい、で俳句ってあまりこう音声媒体ではしない、
少ない、
伝わりにくい、まあ、コンテンツじゃないですか、で、まあ、今実はそのもうお亡くなりになってしまったんですけど、当時の俳句協会の会長さんが番組を始めてくださって、で当然句会っていう形でいろんな公民館とかで句会されてるし、まあ、自分もいろんなところに投稿されたりしていらっしゃる方だったんですけども、その方の生活の一部に、まあ、毎週桜 FM に来て俳句の番組を作る、喋、はい、るっていうことが加わったわけですよね、彼の生活の中に、あ、そういうことなんだなと、その実際ラジオ出ていただいている方もそうやって今まであった生活の中に桜 FM という、まあ、スケジュールというかコンテンツが入る、これと一緒でこう聞いていただいている方にも、まあ、それはテレビを見たりとか本を読んだりとか他のラジオ局を聞いたりっていうことの中に、まあ、桜 FM もまあ聞く時間がちょっとでもまあできればいいかなって、その方々の生活の中にまあちょっとお邪魔しますっていうか、お邪魔させてくださいというか、あのそういう時間作ってくれたらいいなっていうことなんだなっていうのを最初に思ったんで、まあ、その姿勢を忘れないように、まあいろんなことを作っていってるつもりではあります。はい、
ね、地域密着っていうと私らもねちょっと頑張ってどこかのお店に取材に行って、ここをこうしてもらってどうしようっていうね、ずっといつも
言うんですね、
話ばっかりするんですけど、そうではなくてこう聞く人が、そして近寄ってくださって、
それいいね、いいですね、
そうなったみたいなのが本当は理想系なんですよ。
そうやな、
ちょっと意気込みすぎてるのかもしれない。
そうそうそう、人間ね使える体力と時間も限られてるんですよ。
そうですね、
プラスアルファじゃなくて今あるものなんかもうそっちにちょっと変えてっていうようなね、もうあるし、
ね、だから先ほどもねちょっとお伺いしたけど、もうすごく少ない、ね、スタッフの最小限の数でね、あのこういう曲を作ってらっしゃるって話を、ね、されてて、すごい体力ですよね皆さんね、
まあ、お休みとかあります？
僕休んでますよ。
そうなんですか、忙しそうですよね。
あ、まあ休んでるっていうかもう常になんか常に遊んでるか常に働いてるかって感じですね。
なんか常にも頭のどっかではずっとあって、そこに曲いなくってもね、休みの日でも何かしら日にはね流れるでしょうし、
なんかこういう言い方するとあれですけど、局にいてやってる時の方がなんかこう普段の生活みたいな、外である意味こう何やってもそれこそレコード聞いても映画見ても買い物してもそれはその後どっかで番組のネタになるはずなの、なるだろうとかしようと思いながらやってると楽しめないんですけど、でもまあ20年もやってるといつかなるって分かってるから、
そうですか、
そういう意味ではこういわゆる仕事じゃない時間の方が、大事って言ったらあれですけども、もう仕事のための時間なんでしょうねきっとね、
インプットするね、
作ってる時はもうだってそこまでに用意したものをある程度番組にしていってるわけなんで、
ネタ集め的なね、
それもね ね、ありますよね。それとあの、ね、さっきもちょっとおっしゃってたけれども、そういうコロナが、まあちょっとだんだん、ね、収まってきつつあるのかもしれませんけど、やっぱりこれって大きかったですか、そういう放送の。
あ、桜井FMですか。
はい、
まあその経営的な、ね、お金的な意味ではそれ大きいですよ、
はいはい、
そうじゃなくて、うん、実はその去年コロナ禍に突入したときに、僕らは一番最初に、はい、スタッフ、まあ、ディレクター男4人いるんですけど、はい、とにかくまず第一、その当時ねどういう状態かまだみんな手探りだったじゃないですか、はい、その出勤の数をとか、うん、まあ、その総務省からもいろいろな通達とかもあったんです、ガイドラインとかもあったんですけど、はいはい、僕らまず最初に決めたのは、まず今の編成は基本的に維持しよう、
は
い、最初から僕らから例えば時間、放送時間を減らすとか、その出演人数を減らすとかっていうことは基本はしない、まず今のものを維持するっていうのを前提において、それをベースにどうしようもないところは、それいわゆるリモートに切り替えるとかはあったんですけど、
はいはい、
そこから入りましたね。やっぱその災害対応とかもあるし、まあ、
そう
です、ある意味そのラジオという、まあ、業態っていうのはその取材ができないとかどこに行けないとかっていう制約はあったんですけど、まあ、あのスタジオに行って番組をするっていうことに関しては実はそんなに影響なかった、ないんですよ。その感染症対策とか個々のね手洗いうがいとかってことはしますけど、
はい、
接客業でもないし、
うん、その人を集めるっていうのも、
そうなんです、
集めじゃないし、こっちから送り込むやからね、
そうですね、
電波
なんでね、だからこそ僕らはその体調管理とか感染症対策には気をつけるけれども、基本的に編成は基本的にこっちからいじることはせずに、まあ、そのいわゆるいろんな方々がね来てくださっているので、やっぱりそのスタジオ行くのちょっとはばかったりとか、うん、もう休みしますとか、
うん、
例えばその学校さんなんかお世話になっているんで、うん、学校の活動がやっぱり、ねね、オフになると、ね、ちょっとすいません、部活のとしての番組できます、それはもうしょうがない、
うん、
とかその、まあ、西宮市の提供番組なんかでも、はい、いろいろ取材番組がなくなったりとか、うん、置き換えたりはしましたけど、うん、基本的にキープするよっていうところから入っていって、
うん、
まあなんとか、
うん、
なんとかやりくりましたね。その、去年の一番最初の緊急事態宣言の時でも、はい、あとで統計取ったんですけど 90% 95% 以上の番組は普通通りやってました。
あ、それはすごいですね。
あの中でそう リモート出演に切り替わったりとかありました、
はい、
ただあの期間はちょっとね胃が痛かったですね。
あ、
やっぱそういう、僕らはそういう自分たちで決めてやってますけど、何、うん、かあった時にほらやってるやんけ、うん、から休んだらエロに言われる、言われるかもしれなかったんで、
だから、ね、初めての経験でしたもんね。
そうなんです、
国民全員がこんなに長引いてこんな大変なことになると思ってなかったし、
うん、だから当時で言うと今まで通りずっと同じことをやり続けてるんだけれども、うん、なんかものすごく胃はキリキリしてて、毎日毎日どうしよう、明日誰か感染したらどうしようとか、
そうですね、
例えばね、今でもそうなんですけど、今の他のね、まだ怪我とかもありますね、こう誰かがなったら変わればいいっていうのは今でもそうなんですけど、その感染症に関して言うと、一人感染症出てしまったら全員で2週間休まなきゃいけないみたいになってると、
そうですね、
そうですよね、
ね、たくさんの、ね、人数がいるわけじゃなく、うん、限られた方が限られたスペースの中でされてるから、一人の問題じゃなくて全員に、
う
ん、ね、そうそう、もう波及してしまうことですし、ね、
まあ、ある意味ずっと普段通り続けてたので、
うん、
これがなんかこう緊急事態なのでちょっと短くしてますとか、それこそ時短営業みたいな感じで、もう目に見える耳に聞こえる形でやってないだけに、余計にこうリスナーの皆さんからは多分分からないところで、
うん、そうですよね、
はい、ピリピリしてました、
はあ、
ね、まあ、でもまあなんとかね乗り切られて、まあこれからはね、まあまあ季節もあれだし、ね、どんどんまあちょっとこういいような方向には向いてくるんだと思いますけど、あのまあ竹内さんの、まあ会社の方としてもそうですけども、ご本人としてのこのこれからのこのさくら FM の何かこういうことにもちょっとチャレンジできたらなみたいなことって何かありますか。
そうですね、もうまあ、大きいことで言うと、僕もまあ20年以上させていただいてて、単純に20以上年を取ってるわけなんで、やっぱまあ次々ってことをもうそろそろ考えていかないといけない 時期なんだなと、こう僕たちが現役でできているうちにね、そういうことやっぱ考えなきゃいけない時に来てるんかなと思いますね。まあそんなにね体力を使う仕事じゃないので、まあそれはまあ死ぬまでやるってできそうなんですけど、そういうわけにもね、じゃあこれは僕、まあ、今4人のディレクターほぼ同じ同年代なんで、そういう意味ではね、いわゆる更新をそろそろ視野に入れていかないといけないかな、今のことができているうちに、まあ、それとまあまだまだね、あのできてないことやりたいこといっぱいあるので、それはもうそれこそも町の皆様と一緒に作り上げていかないといけないです。
そうですね、
4人じゃできないんで、
は
い、
そうですよね、確かにね、まあ、でもまあ、どこの企業でもね、あのどんな会社でもそうと思いますけど、まあ、次世代の方を育てるっていうのも今すごい大事なことだと思うんですよね。今現役でバリバリやれるうちにちょっと委ねていくっていう勇気を持つというか、こういうねこともやっぱりこういう業界でも、ね、自分でやった方が楽な場合あるじゃないですけどね、やっぱりちょっと勇気いりますよね。でもそれを育てるっていうのもね、やっぱり
育てるっていうかね、もうそれこそラジオの業界でいうと、もう圧倒的にこう我々の世代の次の世代以下っていうのは最初からラジオ聞かない世代なんで、あ、そういうところがあるんですよ。そこから入っていかないといけないんで。
なるほど、ね、私たちもラジオとは密着ですよね。もう若い時からずっとラジオ聞いてたから、朝からずっと、
憧れて目指してくれる人がまず絶対数が少ないところから行かなきゃいけないんで、
はい、ね、受験勉強乗り切れたのは本当に、
私もラジオ
のおかげで、ラジオのお友達でなんとか夜眠たい目が、
そう、なんかね、一人ぼっちじゃない感じがするんですよ ね、ラジオ聞いてるとね、そう、人の声聞いてるっていいよねって安心感もあるし、そうか、
そうですね、今その同年代とか、まあ、そのちょっと下の年代で、まあ、喋り手としてね、作り手として関わってくださってる方なんかはラジオ聞いてきて、聞いてきたものを自分たちでもやりたい、やってみたいって人多いですけど、その下になっていくと最初から聞いてないっていうところから入っていくと、そこかな。
はい、そうか、でもやっぱりね、いろんなところでご苦労はあると思いますけど、まだまだね、これからもどんどんリスナーの方が増えていって、
はい、まだまだね、聞きたいこともいっぱいありますよね。
日本で有数 の、 FM 局やっていうのは前に聞いてお聞きしたことがあったかなと思うんですけど、
有数
聴取者、
そうですね、なんか
そんな負けてない、そこら辺のところには全然負けてないんですよ。
それ山内さんがこれ言えるに全然ですよ、私らが言うのはいいけど
っていう話をちょっと情報として、ね、ちょっと、
だってみんなが知ってるよね、さくら FM さん。だから西宮の例えばあの喫茶店とか事務所入ったら、はい、大体流れてるのはさくら FM さん、やなって、
ありがとうございます。
かけて多いですよね。確かに、
なんか事務所さんとかお邪魔した時は大体そうですね、高視聴率っていうところでは。でもね、真内さんご自身のお口からはね、言いにくいですよね。
まあでも本当にね、確かにね、
まあラジオでね、数字が出ない
でね、そうですよね、難しいですよね、はい、テレビと違うからね。だから
今いわゆるインスタグラムのフォロワー数とかね、インスタのフォロワー数はね、近畿の FM で一番じゃなかったかな。これはあのインスタ担当の、もう僕はインスタ大臣と呼んでますけど、彼がめちゃくちゃ頑張ってるんで、
なるほど、ね、まあ、イランの方のね、その努力があって、またこれからもね、どんどん素敵な放送を皆さんに届けていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
あっという間ですよね、30分 ね、 ね、は
い、
なかなかちょっとお聞きまだできないこととか、
まだ、ね、聞きたいこといっぱいありますからね、
まだあるので、はい、というわけじゃございませんが、ではもう次回も、もう一回来ていただいて、ね、お話を伺えればと思います。どうぞよろしくお願いします。では皆さん、お体に気をつけてまたお耳にかかりましょう。ありがとうございました、はい、さようなら、
さようなら、
さようなら。
おやすみ、あなたと交わす言葉。